2ページ特集青垣生涯学習センター開館10周年11月24日に青垣生涯学習センターは開館10周年を迎えます。今月号はセンター内各施設の10年間と10周年を記念したイベントを紹介するとともに各施設のさまざまな事業についても紹介します。生涯学習と地域活動の拠点として誕生し10年、青垣生涯学習センターは平成16年11月24日に開館しました。文化施設の充実を望む声に応え、住民一人一人が個性豊かで生きがいのある人生を送るための生涯学習の拠点として、そして地域活動のさらなる活性化を図るために建設されました。さまざまな施設が一体となった複合施設、生涯学習の場としての公民館、講演会など多目的に利用できる弥生の里ホール、町の歴史に触れることができる唐子鍵考古学ミュージアム、多くの人が本に親しめる図書館、これらが一体となった複合施設で文化祭をはじめとしたイベント、文化活動の場として親しまれています。青垣生涯学習センター10年の歩み。平成16年11月24日青垣生涯学習センター開館。平成18年9月17日田原本町合併50周年式典を開催。平成20年4月23日図書館が平成20年度子ども読書活動優秀実践図書館として文部大臣表彰を受賞。平成23年7月25日唐子鍵考古学ミュージアム内に田原本ギャラリー開設。11月21日皇太子殿下が唐子鍵考古学ミュージアムをご視察。平成24年6月9日図書館にふるさと図書コーナー開設。11月18日古事記1300年記事業記念フォーラム開催。平成25年3月1日青垣生涯学習センター南東に駐車場を増設。平成26年1月7日公民館と弥生の里ホールに奈良電子自治体共同運営サービスを導入。11月24日青垣生涯学習センター開館10周年。3ページ公民館弥生の里ホール。多様なニーズに応えられる施設。公民館内には音楽スタジオをはじめ美術室や工作室などさまざまな部屋があり、多様化する学ぶ意欲やニーズに応えられるようになっています。弥生の里ホールは座席を収納するなど座席数を変えることでコンサートや展示会など幅広い形で利用することができます。生涯学習や文化活動を支援、住民の皆さんが学びたいときに学べるよう公民館学習などの教室や講座を開設しています。また文化団体など住民の文化的な活動を支援し文化振興に努めています。利用がより便利に。平成26年1月7日に奈良県電子自治体共同運営サービスを導入しました。公民館の施設の仮予約をパソコンや 携帯電話からできるようになりました。弥生の里ホールは空き状況の閲覧のみ可能です。10周年記念イベント。宝くじ町の音楽会。心のふるさとを求めて。日時平成27年1月18日日曜。会場午後5時30分、開演午後6時。出演岩崎ひろみさん、ゲスト宗次郎さん、オカリナ奏者。主な予定曲目、岩崎ひろみさん、マドンナたちのララバイ、思春期、始まりの歌あなたへ、宗次郎さん、天空のオリオン、ふるさと、蝶のコーラスグループとの共演もあります。入場料2,000円、当日券2,500円、全席指定。11月23日日曜午前9時から販売します。未就学児の入場はご遠慮ください。前売りチケット完売の場合、当日券は販売しません。チケットの購入は1人につき5枚までです。入場券発売場所、午前9時から午後5時、青垣障害学習センター総合受付。月曜日は休み。月曜日が祝日の場合は翌日が休み。問い合わせ障害教育課、電話 32-6191。 2月3月にも記念イベントを予定しています。詳細は後日広報誌に掲載します。人が集い笑顔あふれる施設に、生涯教育課長山岡咲子。立派な施設やなあ、本当に調律ですか。初めて訪れた人から驚きと称賛の声を耳にします。県内の中央に位置する利便性から生涯の人の利用も多く、ホールと公民館では年間10万人を超える利用があります。生涯教育課では住民の皆さんのご理解やご支援をいただき、数多くの事業を展開してまいりました。公民館学習では小学生から高齢者までを対象に年間30を超える講座や教室を開催しています。ホールは町主催の講演会やイベントのほか、詩吟やカラオケ、舞踊など自主的な発表の場として多くの人に利用されています。開館10周年記念イベントとして、岩崎ひろみさんと町のコーラス隊の皆さんによる音楽会を開催します。多くの人のご来場をお待ちしております。10周年を一つのステップとし、町民が気軽に集い学習や趣味を深めることができる地域に根ざした学習拠点として、さらなる充実を図ってまいります。4ページ唐子鍵考古学ミュージアム。町の歴史に親しめる施設。このミュージアムは日本を代表する弥生時代の環濠集落唐子鍵遺跡の出土品を中心に約1000点の展示品が並びます。弥生時代のあらゆる遺物が揃っていること、大半が実物資料であることが大きな特徴です。考古資料が単に展示されているというのでなく、展示品を通して来館者が知る、学ぶという視点で考古学ミュージアムの名称が付けられています。展示室は3部屋で構成され、第1室、第2室は唐子鍵遺跡の環濠の外部と内部をイメージし、それらに関わる遺物を展示しています。 中でも楼閣が描かれた土器片や翡翠勾玉2点を収めた滑鉄鋼容器、系統型土製品など我が国唯一の資料が多くあり目を引きます。第3室は考古資料を通して田原本町1万年の歩みを見ることができます。また展示室では展示ボランティアガイドの案内を受けることができ、展示品について詳しく知ることができます。より歴史を学べるように、ミュージアムでは常設展示だけでなく、県内の弥生遺跡や町内の遺跡を紹介する企画展を毎年開催しています。その他にも講演会や体験学習として勾玉作りなどを実施しています。夏季には節電対策の一環として無料で観覧できるようにし、気軽に来館できる施設になっています。10周年記念イベント、講演会、シンポジウム、大和王権はいかにして始まったか、パート2。日時、11月22日、土曜。午前10時から午後4時30分。会場、午前9時から。場所、青垣生涯学習センター、弥生の里ホール。内容、詳細は広報9月号をご覧ください。定員740人、先着順。資料代500円、当日徴収。申し込み方法、往復はがきに次の事項を記入し、申し込み先へ。応募は1人1枚。往診の裏面、郵便番号、住所、氏名、電話番号。返信の表面、郵便番号、住所、氏名。返信はがきが参加証になりますので、当日持参してください。問い合わせ、申し込み先。郵便番号 636-0247、田原本町、坂手、233-1、田原本青垣生涯学習センター内、田原本町教育委員会事務局生涯教育課、大和王権はいかにして始まったか、パート2係。史跡公園とともに弥生情報を発信。文化財保存課長藤田三郎。唐古鍵遺跡や弥生時代について学びたい人や考古学に親しんでおられる皆さんには待ちに待ったミュージアムの開館でした。小さな展示室に唐古鍵遺跡のエッセンスを詰め込むにはかなり苦労しましたが、2000年前の実物を間近に見て、弥生時代の技術や文化の高さを来館者に知っていただけることは大変嬉しく思います。唐古鍵遺跡の発掘調査は開館以降も実施しており、新たな情報や研究成果が出てきています。また、唐古鍵遺跡の出土品は膨大で、展示品はその中のごくわずかです。これらの最新情報や埋もれた資料を展示に生かして、さらに多くの人に弥生時代の素晴らしさを伝えていきたいと考えています。また、唐古鍵遺跡では、平成30年4月に史跡公園が開園予定です。公園とミュージアムの両者で、さまざまな弥生イベントを企画し、弥生の情報発信基地になるよう目指していきたいと思います。ページ、図書館。ゆったりと読書を楽しめる空間。館内にはソファー席や個人席を多く配置してあり、独立性が確保されているため、ゆっくりと読書を楽しんでいただけます。児童書から一般書まで 幅広い分野の図書を取り揃え、唐古鍵遺跡などの考古学関連図書を集めた郷土資料コーナー、張ゆかりの大野安麻呂が編纂した古事記に関する本を集めたふるさと図書コーナーなどを設置しています。開館当初の蔵書冊数は約13万冊でしたが、現在では約20万冊に増え、より多くの本に触れていただくことができるようになりました。幼い頃からの読書習慣を、平成18年度から保健センターが行っているブックスタート事業に職員が参加しています。この事業は4ヶ月児検診の際に絵本を手渡し、赤ちゃんと絵本をつなぐきっかけを作るものです。また第1、第2、第3土曜日には俵元お話し会と共同して3歳以上の子どもを対象としたお話し会を開催しています。平成20年4月には子どもの読書を推進する活動が認められ、子ども読書活動優秀実践図書館として文部大臣表彰を受けました。すべての人が本に親しめるように、視覚に障害のある人にも本に親しんでもらえるように、大活字本や朗読 CD のほか、ボランティアグループによって制作された点字付き布絵本や音訳広報俵元を提供しています。10周年記念イベント、子豚の人形を作って遊ぼう、かわいい豚の親子の人形を作りませんか、軍手で作るとても簡単な人形です。日時、平成27年2月19日木曜午前9時30分から11時30分。講師、元国立市立図書館司書、矢野正恵さん。対象、大人。定員20人、申し込み順。材料費200円。場所、申し込み開始日については、後日広報誌に掲載します。問い合わせ、図書館。電話 32-0262。 皆さんの思いに応え続ける施設、図書館管理係長沢田いとみ。新たに図書館が開館して10年を迎えました。開館準備中、どんな図書館にすれば利用者に喜んでもらえるのか、どんなサービスが新たに提供できるのかと試行錯誤を重ねましたが、開館してみれば多くの利用者に支えられ、今では県下有数の図書館と評価していただけるようになりました。新たなサービスであるインターネットでの予約延長や DVD の館内視聴も好評で、多くの人に利用していただいています。また利用者の声を受け、俵元駅前と笠縫駅前に本の返却ポストを新たに設置するなど、図書館は常に成長を続けています。これからも皆さんからアドバイスや叱咤激励の言葉をいただきながら、知りたい、調べたい、楽しみたいに応えられるよう資料を収集し、サービスの充実を図っていきます。図書館は年齢、性別を問わず、誰でも自由に利用できる施設です。スタッフ一同、皆さんのご来館を心よりお待ちしています。